few feelings compare with the tender emotions.
親になる時に感じる深い感動に匹敵する感情はそうありません。天から直に尊い赤ちゃんを授かるのです。私の弟はある経験を通してその気持ちを感じました。弟の初めての息子は未熟児で生まれ、体重は1300グラムしかありませんでした。ハンターと名付けられたその赤ちゃんは生後2ヶ月間を新生児集中治療処置室で過ごしました。その2ヶ月間、親戚と家族は主に助けを乞い願いました。ハンターは弱々しく、生きる力を得ようと必死でした。息子を愛する父親は自分の力強い手で何度も赤ちゃんの手に触れ励ましました。神も同じようにその子供たちにされています。天の御父は無限の愛を持って手を差し伸べてくださいます。御父はすべてを治め、人が学び成長し身元に戻るよう望んでおられます。これこそが人の不死不滅と永遠の命をもたらすという御父の目的です。主を信じる信仰と信頼を育むとき、人を祝福し解放する主の力を受けることができます。モルモン書には子どもたちを解放する主の力が繰り返し記されています。第一ニーファイ第1章20節にはこうあります。見よ、主の深い憐れみは信仰があるために主から選ばれたすべてのものの上に及び、この人たちを強くして自らを解放する力さえ与えることを、私ニーファイはあなた方に示そう。何年も前に私はこの説に述べられている真理を理解しました。天の御父がどれほど近くにおられ、助けたいと望んでおられるかを知ったのです。ある夕方、子供たちを乗せて車を運転していると、一人の少年が人気のない道を歩いていました。その少年を通り過ぎた後、彼を助けるようにという印象を受けました。でも知らない人に声をかけられて驚くかもしれないと思い、運転を続けました。すると今度ははっきりと、少年を助けに行きなさいと心に聞こえました。私は引き返し声をかけました。大丈夫？助けが必要なんじゃない？少年は振り返り泣きながら言いました。はい、助けが欲しいと祈っていました。助けを求める少年の祈りに応えて、私に霊感が与えられたのです。はっきりと御霊の導きを受けたこの経験は今でも忘れられません。あれから25年が過ぎました。数ヶ月前にこの少年と連絡を取ることができ、あの経験が彼にとっても大切なものであったことを知りました。デリック・ナンスは今では父親となっています。彼もあの経験を忘れずにいました。そしてこの経験が神が祈りに応えてくださるという信仰の基礎となりました。二人ともこの話から神が見守っておられることを子供に教えました。私たちは決して一人ではないのです。デリックは彼の視点からあの経験を話してくれました。あの晩、デリックは学校の放課後の活動で最後のバスを逃してしまいました。10代の彼は帰れるだろうと思って歩き始めました。人気のない道を歩いて1時間半が経ちました。家まではまだ遠く、周りに人家がなかったため怖くなりました。絶望感から砂利山の裏手に回り、ひざまずいて天の御父に助けを求めました。道に戻るとすぐに私が車で来て助けが与えられたのです。デリックはこう振り返ります。主は考えの浅い少年のことをご存知でした。世界中に様々な出来事がある中で、御父は私の状況をご存知で助けを送ってくださいました。それからも主は何度も祈りに応えてくださいました。すぐに明確な答えが与えられるわけではないですが、主が私をご存知であることは今でもよくわかります。苦難に覆われる時にも、主は常に安全に家に戻る手立てを用意しておられます。デリックの言う通り、すべての祈りがすぐに答えられるのではありません。 しかし御父は祈りを聞き、一度に一つの祈りに対して一人ずつ奇跡を起こされるのです。主の助けに信頼を寄せることができます。望んでいる形ではなくても主は一番成長を促す方法で助けてくださいます。御心に従うのが難しくても主のようになり平安を見出すには欠かすことができます。欠かすことができません。 C.S. ルイスの言葉に共感します。私は祈らずにはいられません。寝ても覚めても常に祈りが必要です。祈りは神を変えることはなく、変わるのは私です。聖典には主に信頼を寄せ主の助けを受けて救い出された人々の記録がたくさんあります。若いダビデは巨大なゴリアテの手にかかって殺されるのが明白な場面で、主に頼って死を免れました。ニーファイは神に懇願することにより自分を縛っていた縄から解放されました。またジョセフ・スミスは若い頃主の助けを祈り求め暗黒の力から解放され驚くべき答えを受けました。皆現実の困難な試練に直面しましたが、信仰を持って行動し主に信頼を寄せ助けを得ました。今日も神の力と愛は神の子供たちの生活に現れています。先日ジンバブエとボツワナの生徒の生活から神の力と愛を目にしました。ジンバブエの小さなチワリゾ支部の断食証し会で子供や青少年、成人が証しするのを聞き、私はへりくだり鼓舞されました。みなしゅイエスキリストへの力強い信仰を語りました。試練や困難の中にあっても彼らは神に信頼を寄せて生きています。彼らは私は神にとても感謝していますと言って生活の中に神の御手を認めていました。同じように主を信頼する模範を数年前ある家族がワードの会員に示してくれました。ゲートレル夫妻は家族と幸せに暮らしていました。夫のアンは仕事で成功を収めていましたが、突然悪性のがんにかかり余命数週間と宣告されました。最後にもう一度家族で過ごすことを望み、遠くに住んでいる者も含め子供全員が集まりました。一緒に過ごせる時間はたった48時間でした。ゲートレル家族は最も大切なことを慎重に選びました。家族写真を撮り、家族で夕食を囲み、ソルトレーク神殿に参入しました。妻のベニタはこう言います。神殿のドアを出るとこの世でいられる、一緒にいられる最後の時がやってきました。しかし彼らはこの世には続きがあるという確信を胸に神殿を後にしました。神殿の制約のおかげで希望を抱いています。彼らは永遠に一緒にいられるのです。それからの2ヶ月間数えきれないほどの祝福を受けました。ベニタの言葉から主への信仰と信頼が深まったことがうかがえます。私は支えられ、混乱の中でも平安が得られることを知りました。主が見守ってくださいました。主を信頼すれば人生のどんな試練も乗り越えられるのです。娘がこう付け加えています。両親の模範と信仰、試練に対処する姿を見ました。この試練を望んだわけではありませんが、去らせてほしいとも思いません。神様の愛に取り囲まれていたのです。アーンの死は家族が望んだ結果ではありませんでしたが、この危機は信仰の危機ではありませんでした。イエス・キリストの福音はチェックリストではなく心に宿すものです。重荷ではなく翼であり支えとなるものです。福音はゲートレル家族を支えました。彼らは嵐の最中に平安を感じ、互いに手を取り、神殿の制約を固く守りました。主を信頼する能力を増し、イエス・キリストを信じる信仰と贖いの力によって強められました。弟子としての道のどの段階にいようとも、不安や試練が何であれ、デリックやアフリカの生徒、 またゲートレル家族のように困った時には神の御手を求めることができます。私たちは決して一人ではないのです。祈りと信仰、祈りと主への信頼によって試練に立ち向かうことができます。そのようにするときに私たちはさらに主のようになるのです。主は言われました。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右手を持ってあなたを支える。父なる神は私たち一人一人をご存知で、助けを差し伸べてくださいます。私たちはイエス・キリストを通してこの世の試練を乗り越えて安全に天のふるさとに帰ることができます。主を信じ信頼することができるよう祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。